播州平野。1/15日は遅めのご飯が終わるか終わらないうちにサイレンが鳴った。小型機だよ、小型機だよ。12歳の新一が興奮した迷路になって駆け出しながら小さい賢吉の頭に頭巾を乗せ郷へ連れて入った。3日ばかり前、この付近の飛行場と軍事施設とが終日空爆を受けた時も、来たのは小型機の大変態であった。母さん早くってば、今のうち今のうち。さえが病弱な上の女の子を抱いて一番奥に座り、一家がぎっしり寄り固まっている手彫りの郷の上にはナッツ草が茂っていた。賢吉が飽きて泣きたい顔になると、ひろ子はナッツ草を小さい花を取って丸い手に持たせ、即席のお話を聞かせるのであった。この日は3時間余りで、11時半になると急にピタリと静かになった。変だね、本当にもういないよ。望遠鏡を持って郷のてっぺんからあっちこっちの空を眺めながら、新一がけげんそうに大声を出した。昨日までは小型機が来たとなったら、いつも西日が傾くまで繰り返し繰り返し襲撃されていたのであった。珍しいこともあるのね。昼飯でも食べに帰ったんだろう。どうせまた来るさ。そんなことを言いながら、それでも軽い心持ちになってぞろぞろ郷を出た。そしてみんな茶の間へ戻ってきた。ご飯どうなさる？放送を聞いてからにしましょうか。今日正午に重大放送があるから必ず聞くようにと予告されていたのであった。それでいいだろう、今朝遅かったから。姉さん平気かい？私は大丈夫だわ。新一が柱時計を見てラジオのスイッチ係になった。やがて録音された天皇の声が伝えられてきた。電圧が下がっていて気力に乏しい。文句の難しいその音声はいかにも聞き取りにくかった。新一は天皇というものの声が珍しくて、よく聞こうとしきりに調節した。一番調子のいいところでやっと文句がわかる程度である。賢吉もさえの膝に腰掛けておとなしくまばたきしている。だんだん進んでポツダム宣言を受諾せざるを得ずという意味の文句がかすかに聞こえた。ひろ子は思わず縁側寄りにいた場所からラジオのそばまでにじり寄って言った。耳を押しつけるようにして聞いた。回りくどい、すぐにわからないような形式を選んで表現されているが、これは無条件降伏の宣言である。天皇の声が絶えるとすぐひろ子は、わかった？と弟夫婦を顧みた。無条件降伏よ。続けて内閣国有というのが放送された。そしてそれも終わった。一人としてものを言うものがない。ややあって一言、幸男が呆れたようにうめいた。恐れ入ったもんだ。その時になってひろ子は周囲の石爆に驚いた。大気は8月の真昼の炎暑に燃え、高地も山も 無限の熱気に包まれている。が、村中は物音一つしなかった。咳として声なし。全身に広子はそれを感じた。8月15日の正午から午後1時まで、日本中が神官として声を飲んでいる間に、歴史は巨大なページを音なくめくったのであった。東北の小さい田舎町でも、暑さとともに凝固させた深い沈黙は、これまで広子個人の生活にも苦しかったひどい歴史の悶絶の瞬間でなくて何であろう。広子は身内が震えるようになってくるのを制しかねた。賢吉を抱いたまま、紗英が縁側に出てそっと涙を拭いた。言い尽くせない安堵と気落ちとが、夜の間も拭うことのなかった主婦らしいその門辺の後ろ姿に現れている。